Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1748回、10月3日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そしてすきちゃんはまもなく入ってきますよ。ピカリンピカリンさん、ケイちゃんこんばんは。散歩さんばんは。はい、スキちゃんです。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
やっと人並みに社会復帰だね。一日仕事して、
肩痛いです、めっちゃ今日は。
早すぎるわい。
一度仕事に出るとね、そんなんなるでしょ、大体。
だから出ないよ。昨日のテレビ出演は会社ではあんまり見られてなかったみたいだね。
え、静かなもんで。
まあ、あの時間まだ仕事してる人が多かったんじゃない。
お料理作る人は台所に行っとるでしょ、これで。
ああ、そうか、テレビ見てないか。
いいよ。
いいよか。
幻ってやつ。
まあ、スキちゃん自身が見れたからいいんじゃね。
うん、初めて自分の姿見たわ。
はい、台風25号はなんか今回は島根に影響が出そうだね。
そうね、
今までは台風来るぞ来るぞ言いながら、出雲も豪津もあんまり大きな被害は出てなかったけどね。今回は台風の進行方向右側に入りそうなんで、ちょっと風の影響が出そうかなと。
まあ観念せんといけん感じですね。
まあ一回ぐらいは来るわな。これと明日の夜頃、沖縄尖閣諸島に最も接近するみたいですね。でその後東寄りに進路を変えて東シナ海を北上して、7日の日曜日頃には日本に上陸するんじゃないかと。
え、上陸するの？
多分東北か北海道かどっちかに上陸するんじゃない。
上の方。
そうそう、北の方でね。
あ、そう、なんか変わっ、昔は北海道って台風来るとこじゃないって言っとったのにね。変わるよ。 で、本当に
またポテトチップスが食べられんやな、変化や、大丈夫かやな。
わー、
お芋ちゃんが
今年は大きな台風多いね。しかし、
うん、今年6つ目だったっけ、猛烈な台風が発生したのは。
何個か知らんけど、
まあ異常気象ですよ。冬場は雪もいっぱい降ったし、夏は暑かったし、台風はいっぱいやってくるし、
うん、ないね、うん、
地震も起こるしな。
まあそんなわけで私たちはアップルウォッチいつまで経ってもだステンレスに会えないという。
会えないまま買うことになるかもな。
会うまで買わない。
ステンレスを買えば何の問題もないじゃん。
そうだね。
井口さん、久津さん、こんばんは。やしさんもこんばんは。
こんばんは。
やしさんは仕事で豊橋からの帰りの電車の中で聞いてます。うすみさんもこんばんは。
ありがとうございます。こんばんは。
アジアチャンピオンズリーグを見ながら拝聴中。鹿島1点、水原2点。水原ってどこだ、中国か、もしかしたら。
これ何の試合ですか、そもそも。
サッカーでしょ多分。
本当？
うん。ノラちゃん、アメリカンさん、こんばんは。のろちみさん、台風、
こんばんは。
ドクトの上へ行ってしまえ、あえて竹島と書いていません。散歩さんだから両方買って気に入った方を残してどちらかを返品すれば。それアップルで買ったんなら返品できるけど、ソフトバンクで買ったら返品できないだろう。マレムさん、こんばんは。
こんばんは。
材質としてはステンレスよりアルミの方が弱いので、あ、軽いので好きです。
弱いじゃね。
軽いので好きです。確かに重さはステンレスの方が重いですよね。あ、のぶしみさんがサッカーですって。イクラムさんもこんばんは。
だったね。
こんばんは。それぐらい知ってるよ。ん
ん、アルミにしようか。
来年また新しいのも出るし。
見たい。見たい。見たい。ステンレスが見たい。
スキちゃんとこステンレスのスプーンあるでしょ。
ないよ、そんないいの。
ないのかい。
ないよ、100均で買ったスプーンだよ。3連休なのにつまんない。
むすみさん、風船数個で浮かんでいたスマホもあるみたい。風船数個で浮かんでいたスマホ？
何それ、アルミで、アルミ製ってこと？
わかんない、わからないってことで、まあ週末は台風、まあ今までとちょっとコースが違うんでね、今まであんまり被害の出なかったとこも気をつけないとやばそうですね。みんなは3連休3連休言うけど、3連休って何よ、月曜日は仕事だよ。
でも土日は休みじゃん。
まあ土日はね。
行くの断念したとか出ないとか言わんね。どういうつもり。
え、もう昨日行ったじゃん。
もうやめる。
今週末は行かれんだろう。
割と決断が早いねと思った。いつもだったら結構行くよとかっていう。
さすがに台風の進路見たらちょっとやばそうだもん。お散歩さん、今ブログを更新しようとしてたんだけど、写真を上げているフリッカーが不安定でやばい感じ。いろいろと噂はあるけど、そろそろダメかな。あ、フリッカーか、フリッカー最近使ってないな。お散歩さん、松江まで行ってソフトバンクで買うの？松江までって、松江が一番近いんですよ。ソフトバンクで買うならまあ松江ですよね。ただまあ取り寄せなんですけどね。はい、ほい、じゃあ本編の方行きますよ。
はい、
URL をよろしくね。はい、それではまず最初のニュースは鉄ネタからいきたいと思います。エンガジェット日本語版にあった記事です。 JR 東日本赤羽駅に無人決済店舗を設置という記事が上がってました。 JR 東日本と JR 東日本スタートアップは10月2日、 JR 赤羽駅に無人決済店舗を設置すると発表しました。この無人決済店舗は JR 赤羽駅ホーム上のキオスク跡に10月17日から2ヶ月程度設置予定ということですね。サインポストが開発した AI 無人決済システム、スーパーワンダーレジで無人化を行うということですね。で、この赤羽駅の店舗、決済にはバーコードや QR コードを一切利用しないのが特徴ということですね。天井や商品棚に設置したカメラが客を追跡し、その客が手に取った商品を認識、商品名と合計金額を壁掛けディスプレイに表示します。その後交通系電子マネーで決済が完了すると、出口のゲートが開く仕組みになっているということで、販売商品は飲料、ベーカリー、菓子類など約140種類を揃えます。営業時間は平日の朝10時から20時まで、土日祝日の営業は行いませんということで、カメラで見られてて手に取った商品は買ったことになるということみたいですね。これ
何、人がやるの？カメラで見とって。
いやいやいや、コンピューターがやるんでしょ？ AI が。
一人の人を追いかけるん、ずっと。
ああ、でも何人かいれば、その、顔と持ったものを紐付けするんじゃないの？多分。無人店舗だから基本的に店員さんはいないんじゃないのかな。
何、うまいこと聞くのかな。
まあ実証実験だからね、そこの中からどんな不具合が出てくるかってのを改善して店舗を広げていくんじゃない、これ。
誰か行ってみてほしいな。
ちなみにこれ同じような実験を大宮駅でもやってるらしいですね。なので今回の実証実験は大宮駅に続く2回目ということですね。あ、2回目だから大宮駅ではもう終わってんのかな、もしかしたら。はい、まあ都会にお住まいの方、
丸山さんが少々関わったことはありますって書いてあるけん。
あ、本当だ。群馬でもやってるんだ。
関わったっていうのは、あの業者の立場ってことなのかな。
多分そっちじゃないの。
へー、
お散歩さん、アマゾンの無人店舗と同じような仕組みですよね。そうですね、 アマゾンさんと同じような仕組み。ただアマゾンさんの場合は確か入り口で認証かなんかするんじゃなかったっけ、アマゾン ID で。で出るときには特に何にもしないんじゃなかったかな。アマゾンに登録されているクレジットカードからの引き落としっていう形だったと思いますけどね、アマゾンさんの方は。今回の場合は、交通系のスイカとかイコカとかあの辺をかざして決済をして外へ出るという形の店舗のようですね。さあ果たしてこれが広がっていくのかどうなのか、ちっと気にはなりますね。はい、それでは次のニュースは宇宙ネタです。スキちゃん、火星の土いりませんか？1キロ20ドルで売ってくれるそうですよ、ギガ人にあった記事です。何に使うかは考えてください。科学者が人工的に火星の土を作成して1キロ2000円で販売という記事が上がってました。
人工、
はい、人工です。だってさすがに持って帰ってはないからね。火星探査機などから得られた最新のデータをもとに火星の土壌をそっくりそのまま再現した模造土、模造した土ですね。名前が、マーズグローバルシミュレーション、シミュラントでいいのかな、
じゃない
という商品を科学者によって作られ今後販売されることになりました。すでに NASA がこの土を発注しており今後火星探査に向けた研究に用いられることになっていますということで、スキちゃんなら火星の土で何します？
いやだけ何するのって逆に聞いとるのに何するかが分かんないよ。何、瓶に詰め、ガラスの瓶とかに詰めとこう。
オデッセイだったっけ、映画の、
うん、
火星に一人取り残された映画があったじゃない、
あの畑作る人。
そう、まさにそれですよ。この土で食べるものを作ることができるかどうか実験できるんですよこれ。
あ、実験だよね。
うん、まあ、一番思いつくのは多分それじゃないかな。まあ、NASA が購入した目的がその野菜を作るのが目的なのか、例えばこの土を広いところにダーッと引き詰めてローバーとかを走らせて走行実験するとかそういう形で使うのかなって気はしますけどね。まあ、あの火星に人間を送り込むっていう計画もあるからね。だから実際にこの土を使って本当に植物は育つのかっていうことをまずやってみたいんじゃないかなって気はするけどね。まあ甲子園の土みたいに持って帰って飾っとくっていうのもありかもしれないけどね。
でも本物じゃないけ、そんなことせんでしょ、模造土なのに。
うん、まあ模造土だけど成分的には同じだから、まあ火星の土と同じなんじゃない？
いやでも火星の土じゃないもの、人工だもの。だけど NASA が買うっていうのはいいと思うよ。その火星に行ってどのぐらいのことがどんなけできるんかっていうのをある程度知ることができるだろうけどね、
うんうん、
私らは凡人何する。いや子どもの自由研究とかにはいいかもしれんよ、
火星の土。
うん、なんちゃって火星の土を使って 実験するって、その例えば
泥団子作ってみましたとか、
ああそれもいいと思うよその水と混ぜた時にどうなるかとか、
うん、
あの
浮かんでこない
例えばあのアリさんをそこに作らせてみるとかさ、
あアリ連れていくの、
連れていくのっていうかそのお家で、
あここの中でゴキブリを飼うとでかくなるとか、
ああそういうのもありかもね。
なんかそんな映画あったじゃない、なんて名前の映画だったっけ、火星に送り込んだゴキブリが巨大化して人間と戦うというやつが。
それ知らないんですけどね。
なんかそんな映画もあったよ、はい、お散歩さんじゃがいも作る娘さん草の生えない土欲しい、草が生えなければ買うよ。あ確かに、イーロンマスク
会長、それを庭に撒くの、
そういうことだな。会長職から退任したからね、火星への道はどうなるのかな。まあやるんじゃないの。でもジャガイモが育つってことは草も育つんじゃないかな。多分。でも本当にジャガイモ育つかどうか分かんないよな、やってみないと。
もう映画の中ではそれやっとったけどね。
うん。それでは次の記事ですよ、気になるキナーさんの方にあった記事です。アップル開発者に対し iOS12.1beta2 や MacOS モハーベ 10.14.1beta2 などをリリースということで、本日アップルが開発者に対して、iOS12.1beta2 やMacOS モハベ 10.14.1beta2 WatchOS 5.1beta2 TBOS 12.1beta2 Xcode 10.1beta2 をリリースしていますと、これパブリックベータも出てますね。 iOS12.1 の beta2、それから多分モハベも 10.14.1 のベータ2、パブリックベータ2が出てると思いますけどもね、各ベータ版での大きな変更点は別途分かり次第お伝えする予定ですということなんで、現時点ではまだ分かんないみたいですけどね。私の iPad と iPhone にもベータ2がもうすでにダウンロードが済んでて、バージョンアップしますかって聞いてきたんで、慌ててダメってね今言っておきました、はい、編集が終わってからまたインストールしたいと思いますけども、この新しいベータ2で絵文字がね、新しいのが入ってくるようですよということで、次の記事です。愛をありがとうさんにあった記事です。iOS12.1 で利用可能になる新しい絵文字を発表、70以上を新規追加という記事が上がってました。Apple はすでに7月17日の、国際絵文字デーに、今年の後半に絵文字が追加される予定というアナウンスをすでにしてたんですけども、これが今回新しいベータ版に乗ってきましたと。前回の発表では公開されていなかった絵文字の種類も明らかになっていますということで、実際にその絵文字が、あ、数種類はここに表示されてんだな。ここに表示されてないんですけども、あの電話って検索して、あ、電話って変換すると iPhone の絵文字が出てくるんですけど、ここに出てくる iPhone がホームボタンがなくなった絵文字に変わってるらしいですよ。
へえ。
今多分スキちゃんが iPhone とかで電話って変換かけるとホームボタンのある iPhone が出てくるんですけどね、ここがホームボタンのない iPhone が出てくるというのがありますね。具体的に、あ、今スキちゃんが送ってきたけど、それホームボタンがあるでしょ。
ありますよ。
うん、これがホームボタンのない iPhone に変わるらしいです。
なんか下手な、私の iPhone はだってあるもの。
もう iPhone からホームボタンは消え去るのよ。
あった方がいいけどな。なんか、うん、すごいリアルな絵文字が多いね。
そうだね。
リアリティ。
ロブスターとかカンガルーとかアライグマとか。
困った顔。困った顔が可愛いけど、人の。
その困った顔が出てくる。
目がキラキラしてて可愛い。
はい、まあ多分この 12.1 は近いうちに一般にもリリースされると思いますよ。
これなんかね、記事の上の方に明らかにこれ中国なの、月餅。
はいはいはい。
お菓子だろって思うのがあるけど、これどういう時に使うんかな。
中国人とのやり取りで使うんじゃない。
中国の人とやり取りはせんけど、だ、うん、結局使わない絵文字いっぱいあるよ私なんか。
いや、ほとんど使わないよ。
でよね、うん、でよね、でよねって、でよね、
でよね、でよね、
でよね、でよね。
あとこの新しい 12.1 ベータ2で、あの充電がなんかうまく始まらないっていう問題があるっていうのを一昨日月曜日かどっかで紹介したような気がするんだけど、それもどうも解消されてるみたいですよ。
ん？何ですって？
ん？充電が始まらないという問題がね。
ああ、
10S シリーズで
ライトニングがどうじゃ、うん、ライトニングさしても
スリープ状態でさしても
画面が眠っとったら、
うん、うん、充電が始まらないっていう問題もどうもこれで解消はしてるみたいです。12.1 ベータ2でね、はい、ということで、
まあ、そろそろ上げてもいいですかね、うん、もう
バージョン。何を？ああ、もう上げるだわ。
いいですか。
お上げなさい、お上げなさい、モハベにもお上げなさい。
モハベにするのは一人じゃ嫌だって言ったりそうだから。
僕がいてもいなくても失敗するときは失敗するわね。
いや、一人で失敗したらおろおろするけど、あなたがおってくれたら失敗したら大文句言えるじゃん。なんでよーとかね。私一人だったらもう顔真っ青になるよ多分。一人でプルプル震えて、
プルプルプルプルって、
うん、あなたがおってくれたらなんか病気で何を
人のせいにできるか。
な
んで答え。はい、それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。アメリカアップル、11月1日に同社2018年第4四半期の業績を発表へということで、まあ10月にイベントがあるんじゃないかという話もありますが、その後ですね、11月1日、アメリカ時間の午後2時なので、日本時間でいうと11月2日の午前6時、2018年第4四半期業績発表を行いますと、カンファレンスコールを実施しますという案内が出てるそうです。7月から9月の業績発表なので、 iPhone がどれぐらい売れたかっていう話が多分ちらっと出るとは思いますけどね。
うん、
高い iPhone がどの程度売れたのか気になるところですよね。結構今回はまあモデルにもよるみたいだけど、在庫があるみたいだよね。
それは何、売れてないから。
まあ、高くて手を出してない人が多いのか、今月出る 10R を待ってる人がいるのかもしれないしな、値段的に。
うん、
だから新しいものが欲しい、最新の機種が欲しいって人は手を出しただろうしな。あと容量も 512GB だと Apple Care とかもつけると20万超えになってしまうからな、やっぱりなかなか手が出んのだね。
売れ行きがどうなんかはよくわからない。
あと分割断られる人とかね、もう結構出てるみたいですよ。
あ、そう。
うん、10万円超えるから普通のクレジットカードの審査とかと同じ審査が入りますからね。
ふん。
そこで分割で買えなかったって人もいらっしゃるみたいですね。
そういう人は一括で買われるんですかね。
一括で買うしか手はないわな。10S の 64GB でも10万超える、超える、超えるんだっけ。超えそうだよね、多分。超えるんじゃなかったっけ、確か。
どこで調べる？アップルストアでいい？
アップルストア、
調べましょうか。ショッピングで iPhone で 10S
の64ギガ。
10S の64ギガ。
お値段いくらって出てくる？
112,800円、税別。
あ、超えるよな。税別でもそれ10万超えてるから、
はい、
完全に審査が入るよな。で、10R の安いやつだと10万超えなかったんじゃなかったっけ、確か。だからそこを狙う人もいるかもしれない、学生さんとか。
10R ですね。
10R
は、84,800円からですね。
だよな、それに消費税入れたっても10万は超えないはずだよな。だからその辺だと普通にすんなり分割がいけるんだろうけどね。
そうか、128GB でも98,000円だよ。
あれ、審査はでも消費税入れた金額で計算だろうから、それ10万超えることになるじゃん。
98,000円。
うん、98,000円は、
これはいかないんじゃないですか。
あ、いかないのか、ギリギリ。
98,064円ですよ。
あ、ギリいかないんだな。
ええ、
そこのとこが結構学生さんには売れ筋になってくんじゃない。
こんな違うんだね、値段。
そうそうそうそう。10S の値段見てから10R の値段見たら安って思うけど、
思う。
よく考えたら高いんで。
うん、麻痺するね。
麻痺するよな。
あ、10R プロダクトレッドがあるじゃん。
あるよ。
プロダクトレッドがじゃん。
プロダクトレッドが好きじゃん、大好きな。
ちゃん大好きの。
それなら買ってもいいんじゃないの。
なんでな、アップルウォッチ買うんだっちゅうに。もうすごいな。あれもこれも買えません。
セット割引とかないかな。
あったらいいけ、あったらいいけ、本当に。本当ですね、はい、いいこと。
それでは次の記事です。こちらも気になる機能さんにあった記事です。アップルの個人間送金機能アップルペイキャッシュ、まもなく日本や欧州各国でも正式に利用可能に、はてなという記事が上がってました。アップルは iOS11.2 から米国のユーザー向けに個人間送金機能 Apple Pay Cash の提供を開始していますが、マックルーマーズによると近い将来に欧州各国でも同機能が正式に利用可能になるかもしれないことが分かりましたと。 iOS 12を搭載した iPhone XS Max を使用するフランスのユーザーから Apple Pay キャッシュの設定画面などが表示されたことが報告されていることに加え、 Apple Pay キャッシュの公式サポートページが欧州各国の言語にローカライズされていることが分かり、欧州各国でも同サービスの提供が正式に開始されるのではないかと見られていますと。ちなみに同サービスの公式サポートページは本日付で日本語版も公開されており、もしかしたら日本でも近い将来同サービスが利用可能になるかもしれませんと。で、アップデート記事がついてて、その後日本でも iOS 12.1 ベータを利用しているユーザーから Apple Pay キャッシュのセットアップ画面が表示されるようになっていることが確認されており、もしかしたら 12.1 の正式リリースとともに利用可能になるかもしれませんということで、アメリカではすでにサービス開始している Apple Pay キャッシュ、これが日本にもやってきそうだぞと、ということですね。
これは何？ Apple Pay キャッシュの人同士ってこと？
Apple ID を持ってる人同士ならお金のやり取りができる？
Apple Pay で？
Apple Pay を通してだろうな、これ。Apple Pay を通してってどういうこと？ Apple Pay どっからお金が出てくるんだ？
だっけ、アップルペイに登録してる
クレジットカード
を、あ、でも送ってもらう方の人はどうやってそれ
受け取るかだよな、クレジットカードに送金されるってこと、
ね、じゃあ何、銀行口座登録せなきゃいけないってこと、
どうなるんだろう。あのプリペイドタイプで例えば現金をチャージして、そのチャージした金額をやり取りするっていうのが一番簡単だと思うんだけども、アップルペイにそんな機能は今ないよな。
私使わないからわからないんですけど、
うーん、 iOS 12.1 ベータって2からこれが出てきたのかな。私はまだベータ1の状態なんで、そんな画面は出てきた記憶はないんだけどな。
日本でも iOS 12.1 ベータを利用しているユーザーから Apple Pay キャッシュのセットアップ画面が表示されるようになっていることが確認されていますって。
これがベータ1なのかベータ2なのかが分かんないんだよね。今朝リリースされたのがベータ2だからね、もしかしたら新しいベータ2入れるとそういう画面が出てくるのかもしれないですね。
だっけ、もうこれ使うためのなんかそのセットアップの画面がいるってことは、その入金してもらう口座とかの登録が必要なんかもしれないよね。
iTunes カードを買ってチャージができるじゃない、 iPhone の Apple ID に、そこの中の金額をもしかしたら動かすっていう話なのかな。それだったらクレジットカード会社とか全く関係なしにお金のやり取りができるよな。なんかそんな感じがするな。まあ今夜ベータ2をインストールして、もしかしたら出てくるかもしれない、出てきたらまた明日報告したいと思いますが、お散歩さん、晩ご飯ができたので食べながら聞いてる。ジミーちゃん一人ぼっちになった。あ、さっき一人ぼっちじゃないって言ったもんね。職場一人ぼっちになったから聞けるようになったかな。イクラムさん、 iPhone ユーザー同士でキャッシュレスで割り勘できるってこと？やり取りするお金の金額はキャッシュは使わないと思いますけどね。その場ではどういう形なのかよくわかんないんだよな。お散歩さん、支払いはカードからでいいけど現金化はどうするんだろう。 このお金はストアで使ってくださいってことで信者専用まあアップル ID を持ってるからアップル信者なんだろうね。あとはあのクレジットカードでもキャンセルとかした時にお金が戻ってくるじゃない。そういう形でカードの方へ入ってくる。ではあんま趣味がないよな。あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
割り勘サービスは何個か試してみようとしてるけどペイモがいいような。まあ、ペイモっていうサービスがあるな。バックスペース .fm 界隈ではキャッシュが多いみたい。ああこれも個人間でお金をやり取りできるサービスですよね。
そうなんだ。
うん、はい。それでは次の記事です。こちらは携帯ウォッチになった記事です。ソフトバンク駐車場シェアリングのトライアルを開始という記事が上がってました。ソフトバンクはパーキングシェアリングサービスのブルースマートパーキングのトライアルを10月3日にスタートしました。来年1月27日までトライアルが実施される予定ですと。このサービスは個人や企業が保有する駐車場や遊休地を活用できる駐車場のシェアリングサービスです。ドライバーはスマートフォンのアプリを使って駐車場を検索し、利用したい日時を選ぶことで予約ができます。支払いはクレジットカードで行うということで、今回のトライアル、駐車場サービスを提供する企業や団体の協力のもと、東京都、神奈川県、千葉県の一部エリアで提供されます。今後埼玉県、大阪府、兵庫県、静岡県、福岡県などでも順次展開するということで、駐車場のシェアリングサービス、例えば自宅に駐車場がある場合ね、朝仕事に出て夜帰ってくるまでその駐車場は遊んでるわけじゃない、
うん、
なので昼間その自宅の駐車場を時間貸しできるんですよ、このサービス使うと、
うん、
そういうさ、あのサービスですね、このブルースマートパーキングってい
う、スマートパーキング、
ブルースマートパーキング、うん、まあうちの家の駐車場を使う人はまずいないだろうけどさ、都会の方なら使う人いそうじゃない。
うん、でしょうね。
まあ駐車場自体も結構あるとは思うけど ね、都会だと
小遣い稼ぎになるね。
そうそうそう、
いいね。
このサービスを使うためのアプリ、ブルースマートパーキングというアプリがあるんですけども、こちらは iOS11 以上に対応しています。決済に使用するクレジットカードはビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブに対応しますということですね。はい、まあ、あの空いてる駐車場を予約をしてその時間を使用するという形なんで、まあ、そこへ行っては見たもののあれ駐車場ないじゃんっていうことはまずないということのようですけどもね。東京、神奈川、千葉の一部で、トライアルを行うということですので、使ってみてはいかがでしょうか。
このトライアル参加企業と団体って書いてあるところに、うん、北海道パーキング株式会社ってあるけど、これ北海道はないのって思ってた。この北海道パーキング株式会社が東京にもあるってことなのかね。
東京にある会社なんじゃない、
なんだろうか、
うん、分かんないけどね
、うん、田舎もには分からんけど
はい、それでは次の記事です。というか最後の記事か、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。 LINE テイクアウト来年の春スタートという記事が上がってました。 LINE は飲食店と提携したテイクアウトサービス LINE テイクアウトを2019年春にスタートさせると発表しました。 LINE では2017年7月よりデリバリーサービスの LINE デリマをスタートしていますが、2018年6月に大手ファーストフード店で LINE デリマの公式アカウント上でテイクアウトクーポンを配信したところ、通常のデリバリーサービスよりもコンバージョン率が高かったことからテイクアウトの取り次ぎサービスを始めることにしたということはそうですね。この LINE テイクアウト、ユーザーの現在地周辺の飲食店を検索し事前注文が行えます。決済については同社が提供する決済サービスの LINE Pay やクレジットカードが利用でき、注文ごとに LINE ポイントを貯めることもできますということだそうですね。2020年内に掲載店舗を3万店を目指すとしており、サービスの詳細については追って発表すると。今いる場所で近いとこのお店を検索してそこのお店の商品予約してお店によって持って帰れるということですね。これまあ都会だよな、田舎には来ないよなこんなの。まあテイクアウトできるような店がまずないもんな。まあマクドナルドとかそんなんぐらいしか都会だと結構なんか普通にサンドイッチみたいなのとかハンバーガーとか美味しそうなのがいっぱいあるみたいな。これ、これサービス利用のイメージだから実際にこの商品が買えるようになるわけではないんでしょうけどね。
なんかね、田舎もには関係ない。本当にさっきの話じゃないけど LINE デリマも本当に
駐車場も
なんだね、本当に寂しいね。
寂しい、
あの LINE デリマ、あの井の一番にダウンロードしたんだけどさ、
うん、
あのその何あれよ、
どれよ
現在地から検索して最近やっと1店舗出るようになったんよ。
あ、 LINE デリマ、
ええ、
どこが出るの。
でもお隣の浜田市です。浜田市から配達してくれるわけないでしょっていう状況ですね。
いや、わかんない。そこに出てくるってことは配達してくれるかもよ。
あ、いえ、条件に合う店舗がありませんって出ました。そんなもんですよ世の中。この LINE でお友達になった店舗消したいけど消せないんですよね、これ。
あ、ブロックできるんじゃないの。
ブロックしてもまたそこがなんか通知送ってきたら出るもの。
そうなんだ。
そうなんです、増える一方です。
ちなみに今僕がここで LINE デリマ立ち上げると、んー、なんか1店舗出てくるな。ピザサルバトーレっていうお店。
どこですか、出雲ですか。
これどこのお店なんだろう。
まあそんな状態なんでね、しょうがないですね。
あ、嘘嘘、条件に合う店舗がありませんって出るよ。
ああ、でしょ。もう私たちは用なしです。本当に寂しいねですね。
寂しいね、田舎は。はい、散歩さん、どれも現金化が問題だよね。フリマ系アプリもそうだけど。のぶすみさん、またがし、あ、これ駐車場ね。ジミーちゃん、田舎の住宅地なら需要なし。アウチさん、ペイモの場合現金化は銀行振り込み、ただし手数料は250円かかる。手数料取られたらな。 小役さんこんばんは、なりちゃんさんもこんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、子供の頃は見せ屋物って読むのかな、というか出前って普通にあったけど今は出前
できない。てんや物じゃないの？
あ、てんや物か、はいはい、そうだね、
見せ屋物
今はでき出前できませんってお店が多い、
うん、見せ屋物。
あうちゃん、おーサルバトーレフォーモのピザ屋さんのが最初に出てきたんだけど、どうもこっちにはなかった。小白さん、ラフランス愛用なしね。
なるほど。
あ、天山の、
ほらほら、みんなが書いてるよ、ひらがな、見せ屋物、ガンちゃんですね、見せ屋物、ガンちゃんです。
はい、ニュースは以上です。続いてツイキャスの、ツイキャスなかった、ツイッターのコメントを紹介してくださいませ。
はい、昨日の夜のぶすみさんが鬼X3.5.0 4MacOS、 合ってる、鬼ね、オニエックス、オニックス、オニキスか、どうなん、わからんけど、それのモジャベ、10.14 がインストールできるようになっている、早くインストールしないとってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、自分のアドレスが流出していないか確認できるサービス Firefox モニターを使ってみました。自分のアドレスを入力したら Adobe と Dropbox メールアドレスとパスワードが侵害された、表示されました。
そんなサービスがあるの、これは Firefox かなんかから見えるのかな、
怖いな、見たら見たでこんなん分かったら。
確かに。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口さんがアニメ化&放送配信開始おめでとうございます、わら、これでポッドキャストの新規リスナー5リスナーが増えますね、わらわら。
はい、ありがとうございます。
アニメ化、
これあの空と海の間って、昔なんかゲームがあったじゃない、スマホゲームで、
うん、あったあった、
空と海の間っていうのが、あれがどうもなんかアニメ化されるらしいんですよ。
へ
え。これどこで見た、 LINE で誰かがつぶやいてたんだっけ。
そうなんだ、江口さんじゃないじゃん。
だからそれのファンの人が検索すると空海 IT ニュースに引っかかってくるってことだね。
ああ、よくあるパターンですね。
はい、ありがとうございます。
で、私が別に悪いことしてないのにキレられる、なんだこれ、叫んなと。
うちが先だよ、そのネーミング。はい、
はい、ありがとうございます。はい、お散歩さん、Apple から MacBook Pro ユーザー向けのアンケート依頼が来ていて、答えた中にお持ちの Apple 製品というのがあって、 iPhone 以下 iPad サイズ別など詳細にあったけど、全部チェックがついていったけど、iMac Pro にはチェックがつけられなくて残念。もう一つチェックをつけられなかったけど、なんだっけ。
何にチェックをつけられなかったんだろう。Mac Pro とか？iPod とか？その辺かな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメント以上です。
はい。コメントありがとうございました。
あ、小白さんが LINE に上げてたんだって。
あ、本当だ、僕もだからそれを LINE で見たんだよ。
そっか、
お散歩さんとこは LINE で今ガストと青キーズピザがあった。青キーズピザ、青木さんがやってんのかな。 あうちゃん、最近サルバトーレクオモのピザ屋さんの店舗を見かけたんだけど池袋だった。割り勘サービス LINE PAY も使えるんじゃないの？うん、 LINE PAY でも確かいけるはずですよ。ジミンちゃん、小白さんが LINE にあげてたよ。あ、それさっきスキちゃんが言ってたやつね。小白さんお餅のアップル製品美味しそう。アップルでお餅売ってんの？
お餅
そのお餅じゃないよ
誰じゃそんなこと書いてるの
怖くさお散歩さん、そうだ、 Mac Pro だ、思い出せなかった、やっぱり Mac Pro だったんだ。さすがこの、さすがにこの2機種は持ってないジミーちゃん、シャープ空海を占拠されないようにしなきゃ
そうだね、
大丈夫、僕が守る
今でもだってハムスターが出てくるじゃん、ハネネズミかハムスターか分からんけど、
あれはひらがなの空海で引っかかってこないんだ、来るんじゃなかったっけ。でも最近見ないよね、ハムスター。
ハムスター時々おらん？
いや、以前はものすごくいっぱい出てきたけど、最近あんまし出てこなくなってない？
ネズミさんが寒くなってきて冬眠してるのかな
そうなのかい、散歩さん、アオキーズピザって結構よく見ない、大手だと思うけどこっちだけかな、島根にはないあ、やっぱり好きちゃん、あれはオニキスで合ってるみたいだよ、のぶすみさんが。
あ、最初オニエクスとか言ってますけどね
のぶすみさんに迷惑かけないようにツイートはアットマークスロミさんでしようあうちゃん、アオキーズピザ見たことない、東京にはないってこと？島根いないのは分かるけど東京にはありそう。あ、でも誰かがどっかにある見たって書いてなかったっけ。あ、ん、アウチさんが池袋、あ、アウチさんが書いてたのはサルバトーレの方か。アオキーズピザはないってことか、見つけてみよう
見つけてみようじゃない、探してみようじゃない。
あ、そうだね
日本語おかしいぞ、おかしいぞ。
いやいや、見つけることが目的で探すんでしょ、
探してみよう、
見つけてみよう見つけてみようでもいいんじゃない。
やだ
やだやだって言われても
今日忘れないうちに一つ皆さんに、私が週末に発見した大発見を。
発見した大発見って何
あのね、もしかしたらそんなこと知っとるわーっていう人おるかもしれんけど、私結構感動したんですよ。言ってもいいかい？
いいよ。
あの、誰かどっかの送り状の送り状番号とか手元に持ってる人いないかな、私今適当に入れたら間違っとるって出ちゃったんですけど、あのあれなんですよ、
どれなんですか。
サファリを開いて、
うん、
サファリの検索のところに普通は言葉入れるじゃない、検索ワードとか、
うんうんうん、
そこに送り状番号を叩き込むよ。
うん、叩かないけん。
で、あの、送り状番号を入力する。で、私たまたまなんかとぼけとってなんかそんなことしちゃったんだけど、この検索画面にその、あの、送り状番号を全部入れて、開くって押したら、なんか、佐川、ヤマト、日本郵便でその番号をちゃちゃちゃって出てきたっけ。え？と思ったけど、私は佐川だったっけ、佐川でピッてしたら、その、配達状況が出てきてね、めっちゃびっくりした。こんな便利な使い方あるんだと思ってびっくりしたんだけど、誰か試してみんかなって、うん、撮った、そんなの。 私いつも佐川急便のあのウェブサービスお問い合わせ開いてこういちいち見たりしよったのに、こんな風に簡単にできるんだと思って感動してたんですけど、うん、誰かやってみて。今送り状番号手元にあった。え、知ってました。もう
散歩さん、それって Google 検索の機能じゃないって。
で、みーちゃんが昨日言うたよね。
うん、月ちゃんにそれを言われて、それは Google の多分機能だと思うぞって。
なんかすごいなんかね、私こんな自分手でこう見つけた間違い、過ちから始まった大発見ですごい感動したのにな、いきなり、ああ、それ Google と繋がっとる系だとかって水さされて、なんかもうちょっと言い方ってあるんじゃないですかねって思ったんですけど、なんか知っとった。やっぱり知っとったかもしれないですね。ああ、言うんじゃなかった。でももしかしたら知らない人もおるかもしれん。っていうか、ジミーちゃんすごいって書いてくれてるじゃん。
ジミーちゃんは知らなかったのかな？
これ、このすごいは私のこと？
Google がすごいって話だね。でもそれ適当によって出てこないってことは、ちゃんとその番号を桁数違ったのかな、その月ちゃんが適当に言ったの
は。佐川急便の桁数は知っとるけ、
うん、
あれなんだけど、でもなんかさっきエラーみたいなのが出たけん、ちゃんと存在しない番号っていうのがあるんかもしれんよね。
うん、
あの佐川急便とかってさ、あの423とかだけ、12桁なんよ、送り状番号、問い合わせ番号って。はい、で、うん、その送り状番号の一番最後の数字が、あの、うん、0123456ってなったら、また0に戻るの知っとる？ 7 じゃなくて。6の次7だけど、次の番号は0に戻るんよ。下2桁で移動しとった、下2桁の数字がどんどん変わっていくんだったかな。例えば、12だったら次が23。34とかってなってって、あの、うん、一番最後の桁が6になったらまた次の番号になっていくみたいな変わり方しとるの、なんでか知らんけど。
それはヤマトに限って？
いや、佐川もヤマトも、ヤマトもだったかな、
郵政も
なんかね、そういうのがある。ちゃんとね、あの0123456789じゃなくて0123456012345ってことってな、ずっと延々と変わっていくのをこの間しか見つけたです。本当、うん、
あうちゃん、ヤマト運輸は送り状番号を Google 検索できますね。結構前からやってるよ。
そうなんだ。あ、のぶすみさん知らなかった。ジミーちゃん聞く前にコメントしてた。なめんなよって
ジミーちゃん、銀行口座番号入れたら残高が表示されるよって。
嘘だっけ、絶
対。あ、本当だ、嘘ですって書いてるよ。カード番号と暗証番号を入れると詐欺でされるよ、詐欺に遭うよ。佐川急便はサービスそのものを使ったことがないから検索もしない。あ、なるほど。
そんな風に言わないで、寂しい。じゃあ佐川が多いな、自分では。ジューちゃん、こんばんは。
こんばんは。タンポさん、あの手の番号は入力チェックのために上の方が意味のある番号で、番号でしも、
番号でしも1、2桁はでしょ。意味のある上の方が意味のある番号で、下1、2桁は上位桁から決まるチェック用番号になっているので、連番にはならないことが多いですよって。
はいはい。あの、クレジット番、クレジットカードの番号とか、あの宝くじにも番号が振ってあるじゃん。
うん。
下の方に。あれもなんか、ちゃんと法則があるはずなの？
そうなのね。
クレジットカードは奇数桁の数字を足していって、偶数桁の数字を足していって、 最後の下2桁あ下1桁の数字が後ろにつくとかっていうなんか法則がある、ね、知ってた？
言ったことがよくわからんかった。
うん、まあいいさ、理解しない方がいいこれは。あうちゃん、ヤマト印は送り状番号の最も最後の桁がチェック番号です。チェックデジットってやつですよね。お散歩さん、デタラメに入れるとそのチェックで入力が無効、入力が無効って分かるようになってます。
ちゃんと漢字打ってもらえませんか。
ジミーちゃん、電話番号を入力して検索することはあるよ。時間外にかかってきた相手を調べるときにヒットすると
ドキッとしないときがあるけどね。
あのセールスの番号とかすぐ出てくるよな、迷惑番号って。
ネットであの変な電話番号かかってきたらすぐ調べるもん、私電話番号出て。
サンポさん、ジャンコードのようなバーコードもそんな仕組み、うん、ですよね。偽装防止。
あのジャンコードってジャパンのあのイアンコードだけジャンなんだけど、全世界共通はイアンだよね。イアンコードだよね。
ああ、なんかそんなのもあるな。
うん、イアンじゃなくてイアンだっすよ。イアン。
それでも読み方もイアンで合ってるの？
うん、イアンです。あの最初ね、ヨヨマン買ったんよ。イアンを。うん、これでなんかアマゾンさん、アマゾンでなんかあった時に話しちゃったら、イアンコードって教えてもらったわ。イアンって読むんだ。
あ、アマゾンの人がそう言ったわけか。
うん。
なるほどね。
うん。
イヤーンって言ってた。
言うて、言うて、言うて。うん、
いや、アマゾンの人に言うてって言わな。
ねえ、あの、個人でやるならいいけど、会社絡みでやっとってそんなんで、冗談でもイヤーンとか言ってたら変な会社だと思われるでしょ。迷惑かけられんけど、それは。私個人の問題じゃなくなるから。
変な会社じゃん。
ね、何言ってんですか、失礼な。
変じゃないかさ。
ああ、もう話いいからもう。なんか面白い話しないですか？
とかも、あ、面白い話？面白い話ね。パッと思いつかないな、面白い話。
面白くないんだじゃあ毎日。
毎日淡々とこなしてるよ。
淡々たぬきですか？
淡々たんと、淡々と、あ、そうそう、あの、うん、ノーベル医学賞もらった先生の奥さん、鳥取県出身らしいですよ。
本庄先生？
うん、本庄先生の奥様、倉吉出身だそうですよ。
すごいね。何年か前にあのノーベル賞もらった名古屋大学の先生おったじゃん。
誰だっけ？
誰だっけ？名前忘れたけど、その先生の奥さんは芝居の人だったよ。浜田の人。
あ、そうなんだ。
うん。何？参院全員すごいじゃん。やるじゃん。うん、あの内助の子。
参院がいいんだ。女子が頑張ってる。
うん、参院の女子がいいんだ、みんな内助の子ですよ。どうですか、ここにもおりますよ、内助の子が。内助の子が、
内助の子というか、何言っとんのこの子って感じやな。
何誰誰のこと。
いや、誰のこととは言わんけど。
いやね、参院の話で盛り上がったら、あの他のリスナーさん、あれよ、うちらやっぱりね、そうやってなんかこう島国根性じゃないけど、その
島国かい。
島国じゃなくて、
あの参院勢は、まあ、のことだもんな、島ね。
参院勢はあの郷土愛が強いんだって、とっても。 だけどそうやって地元のネタとかですごく喜んだりとかするの。あの郷土愛が強いんだってね、山陰は。
よ。そうなの。
だけどすごい、あの自民党の総裁選でもさ、うん、あの安倍さんと石破さんがやーってやつって、で中国地方内で揉めとるでとかって言ったら、自民でやれ竹下さん、青木さんとか、あのね、うん、ああみんな島根じゃん、何何中国語圏で持ってんのか自民党みたいな、でちょっとなんかこうふいってこうテンションが上がってみたいとか、あれ郷土愛。郷土愛です。
郷土愛か。サイン税のくくりにスキちゃんも含まれるから OK か。
何が
ん、いや、サイン税ってくくればスキちゃんも含まれるわけだな。
どこに？
サイン税の中に。
だって私どっちもあれよ、またいどるじゃん。取っとりましょう、
またいどる。
またいどる。雪島根というブランド名に変えたのはなぜだろう。誰のこと？誰？雪島根って。
知らない。
誰のことですか？
ブランド名って何？服のブランド？
ブランド、森花江さんは島根だけど。
ユキ
誰？
分かんない。千代ちゃん、男が頼りないと女性がしっかりしている。宮崎もそうだった。
サイン税は男が頼りないんだって、みっちゃん。それ大変だ。
大阪生まれだもん。
都合のいい時だけ関西人になりおる。
大阪の生まれですよ。
大阪人に見えません。
群馬も
カカア殿下。
あ、そうか、カカア殿下ってことか。
何、島根はいい日好きなのかな。前は何、ワイイエティ、
のぶすみさん、それ何のブランド？
これ YETI、 なんか見えないんですけど、イエティ
YETI かな、
ユキイエティ。何のこれ、ユキイエティって。
イエティって雪男じゃん。
あ、でも何、ユキイエティだけ雪男ってこと。でも島根っていい響きとは思わんけどな。
ジミーちゃん、少々カカア殿下でうまく、ん、少々カカア殿下でうまくいくんじゃないでしょうか。
その方がいいと言うけどね。
みっちゃんの訛りは関西ではないな。もう関西弁バリバリですせ。
何言っとるよ、出雲弁。出雲弁。でもなんかそうやって出雲弁喋っとるとこう見ると、なんか出雲人でもないくせに何出雲人ぶっとるんよって思う時もあるしね、私。そうかとか言って関西弁喋るわけでもないじゃん。なんかあんたどこの人かみたいな人だよね。
歩く時はちゃんとデンガナマンガナデンガナマンガナって歩くよ。ニットウェアブランド。
ニットウェア、ニットのウェア、
うん、だって。
初め雪男ブランド。
わかんない。ジョーちゃん、イントネーション違う。
あ、デンガナマンガナ、デンガナマンガナ、
デンガナマンガナ、デンガナマンガナ。
おかしいよね。ジミちゃん、何これ、なんでやねん。
イエティが
イエティっていう名前だったのが雪島根に変わったってこと
なのかな。
なんかこの雪島根って私のことって思っちゃった、さっき一瞬。いや、そんなブランドを立ち上げたっけって雪島根、
雪島根だ、
しまっとるわ
今、ね、どこどこが
口体体肉しまっとる肉がしまっとる、違う、何が
島根、
調べてる、
うん、今調べてる、雪島根の間にスペースは入らないな、続けて書くな、
じゃあ読み方違う、雪州、雪州麺、雪州、
いやいや、それあってよ、読み方はあってんだけどな、
あ、雪島根、
うん、島根雪さんっていう方のニットウェアブランドだって、だからこれは島根県関係ないよ、な、名字がただ島根っていう、うん、島根さんっていう人、
へー、どうもね、
どうもそんな感じだぞ。
マックファンの最新号のモデルさんが着用していたブランドだって。へえ、ちょっとその雪島根さんと対談してみたいな
何喋んの、
うん、雪島根、うん、Me too とか言って外人か
日本人ですけど
そうですね、そうですね、
そうですよ
あ、島根という名字初めて聞いた、実は私の近所にいますよ島根さんって。
出雲にもいるよ島根さんは。島根だから島根にいるのか
ちょっとね、島根に住んでる人で名字が島根さんだったらちょっとプッてなっちゃうんですね。
プッてなんだ、へこいた、
プッて、違う、プッてなっちゃうけど
プッて
でもあれだな、宮城に住んでいる宮城さんとか、まあ京都さんとかおらんかもしれない、東京さんとか大阪さんおるよね、大阪さんおるよね、
大阪さんは聞くよな、
でも京都さんとか東京さんはおらんよねきっとい
るんじゃないの、
いるかね京都さん、あ、京都って書いて京都さんっていう人がいるかもしれないねそれとか東京って書いて東京さんとか、
あれはそれあれじゃん、
あれはそれはあれ、どれ、
あの県民賞のミニドラマじゃん、
あ、最近見てないけど忘れちゃったけど、
てか最近やってないんじゃない、県民賞の中であのドラマ、
あ、うっそ、ちょっと待って、マジですか、またイヤホンがもう電池切れ、ちょっと待って
ね僕の AirPods と同じような状況になってきたね雪豪津さんと雪島根さんとの対談
実現させたい、
対談成立しないのミート運動それはちゃうやろ、
ミート運動って聞いたことあるね、
あのセカラのあれじゃなかった、
あ、そうなんだ、ごめんちょっと私無知で、
なんだと思った、肉かと思った、まさか、
違うよ、それはミートでしょ、うん、ミートゥー運動っていうのはなんかこう何こう何人々と仲良くなるために自分も自分もって、あ、自分も一緒って こう共感する運動かと思った。
ああ、いや結局そういうことでしょ。あのセクハラ問題があって私もっていう意味のミートでしょこれは。
でも、うん、そうだね。
うん、まあそれで合ってるよ。
いいよ、うん、いいよ。
琥珀さん、原さんの奥さんはマキさんだった。原さんの奥さんって誰？
原さんって誰？
知らない。どこの原さん？
原巻、原巻ってこと？
あ、そういうこと？
でも原さんって誰？あの青学の監督？
ジミーちゃん、日高地方にお住まいの日高さん。
ああ、おるだろうね。
うん、
おるだろうね。
ジオちゃん、京都さん全国で90人ぐらい。
へー、
いるんだ。
いるんだ。
ワクさんの子の原さんは知り合いだって。島根さん4900人。そんなにいるんだ。
へー、のりまきさん。これは何、
娘にあられちゃんってつけるの？
のりまきさんってことでしょ。
あられちゃんの名字じゃん。ていうか博士の名字じゃん。
のりまきあられだったっけ。
のりまきせんべい、うん、
のりまきせんべい。
ジミーちゃん、国会でミートゥーボードを上げている様子はバカみたいに思えた。
え、そんな、ごめん知らんけど、そんなことがあったん？
みたいだね。僕もあんましそれは知らない。日高さんも結構いそうだよな、人数的には。
日高さんはね、九州に多いんよ。宮崎が多かったかな。
日高地方でやっぱり。
いやいや、日高地方は北海道でしょ。
あ、そうか。なんで九州に日高さんがいるの？
知らないよ。え、高田さんはどこが多いの？
どこが多いんだろうね。
あれじゃない、沖縄とか。
え、沖縄にそんな名字ある？ある？
だってマックスが歌っとったじゃん。あの人ら沖縄の人でしょ。
うん。え、マックスが歌っとった？
高田、高田って歌っとった、
ね、あ、なんかそんな歌あったな。そう言われてみればなんか呼ばれてるような気がしてた。
うん、嬉しそうな顔しとったじゃん。
あれ、歌のタイトルがそのままだったっけ？
どうだったっけ、忘れたけど。
あれ、なんでアナ連呼されてたんだろう。
知らない。
娘さん、
違った意味じゃないかなと思うけど。
え、うちの城がある
なんかねえ、ちょっと誰か相手してやってもめんどくさいんですけど。これ何、最初の日高み、日高みだからってどういうこと？
日高みだから。
で、高田城のあるところ日高みって宮城だった。
意味わからん。どういう意味？
どういうこと？このお散歩さんの佐世保って何？
ああ、ジャパネットだ。
ジャパネット。
そうそう。
え、日高みの国ってこと？昔の言い方？
ってことかな。
なんか名前って奥が深いよね。
まあね。高田城ってどこにあるんだ？
だっけ、その宮城じゃないの？
あ、高田城も？
分からんけど。 見に行ってみる？高田城。
広島に高田郡ってあるよな。
秋高田郡じゃない。
うん。
あ、高田城は現在の新潟県上越市だって。
へ
え。日本の百選。日本のお城百選に選ばれてるね。別にあなたにしないけねえとけど、喜ばんでいいよ。
別荘でしょ。
そうかそうか。そんな別荘があるんならアプローチステンレス買えば。高田さんは東京と大阪が多い
って書いてるね。
信長の野望では高田城が出てきます。岡山か広島って。
広島だろうな多分。
誰？オタク？
ん？いやいや、その信長の野望に出てくるのは広島じゃないのかな多分。
なんで？
いやいや、地名があるもんだって。秋田方郡って。
秋田方郡があるね。
うん。
あの琥珀さん、その高田郡は静岡ですよ。違いますよ。それは高田郡だったっけ。あ、確かこのね、高田郡って健直子のね出身地じゃなかったっけ。
へえ、そうなんだ。
忘れた。ちょっとうろ覚えですけど、私ねそういうねくだらんことをすごい覚えてるのよ。どうでもいいことをちょこちょこちょこちょこ覚えてるんで。
あれ、琥珀さんが違いますって書いてあるよ。
高田郡健直子違う。ごめん、悪かった。
そんなとこで終わっときましょうかね。
はーい。
以上、空海 IT ニュース1748回10月3日でした。お届けしたのは
さようならのすきちゃんと
台風の備えしっかりしときましょうねのみつあんでした。それではまた明日。三四
ただもの
だんだ だんだん
日高見の国宮崎だと思っていた。
あ、そうそう、あの昨日の空海 IT ニュースのポッドキャスト配信分、頭が1分ぐらい切れてましたけど申し訳ありませんでした。ツイキャスの方もですね、アーカイブは頭が1分切れた状態で保存されてたんで、私にはどうしようもなくて1分切れた状態での配信になりました。ごめんね。
日高見の国ですね。
日高見の国、
もう日高見の国です、さっきの読み方は。
へえ。
でも何県かはわからない。誰か調べとって。さよなら。
for it. I mean, IT news.